シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間ですが、防犯意識を高め楽しい夏を過ごしましょうをテーマに、高山市役所共同推進課防犯担当の安江淳さんにお話を伺ってまいります。安江さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏は夏休みや夏祭り、お盆といった楽しいことが盛りだくさんの季節になります。本日、防犯と夏という2つのワードがテーマになっていますが、夏は防犯上どのようなことに気をつければいいでしょうか。
はい、まず1つ目として、夏は外出が多くなる関係から空き巣などに注意する必要があります。
家を空にすることが多くなりますよね。
はい、空き巣を防ぐために戸締まりを確実にするというのもそうなんですが、 SNS への書き込みにも注意が必要となってきます。例えば SNS に今日から家族で3日間旅行などと書き込んでしまうと、不特定多数の人にあの人の家は今誰もいないんだなということをばらしてしまい、空き巣などにつながる危険性があります。
なるほど、直接的な防犯の対策を行うということも大切ですが、狙われる原因を作らないということも大切になってきますね。
そうですね、8月は夏休みやお盆といった長期の休みがあります。旅行など長期間家を空ける機会が多くなりますので、 SNS での発信内容には十分注意するようにしましょう。
はい、わかりました。今、夏休みというお話がありましたが、8月は小学校から高校生までが夏休み期間中になります。子どもたちは防犯上どのようなことに気をつけなければなりませんか。
はい、まず夏休みは子どもの防犯意識が低下すると言われております。これは夏休みは自由な時間が増えるや日没が遅いということから、普段とは違う特別感や開放感があると、こういったようなことが原因だと言われています。
はい、
家族で遊びに行く時のルールを夏休みバージョンで作っておくことが必要だと思います。
なるほど、子どもの自主性に任せるだけではなくて、家族ぐるみでルールを作って徹底するということが大切ですね。
そうですね、また夏休み期間中は家にいる時間も長くなるため、スマートフォンや SNS を利用する機会も多くなります。そのため見知らぬ第三者と連絡を取り、事件につながる恐れもあります。スマートフォンなどの使い方についてもご家庭で話し合っておく必要があります。
そうですね、ルールを作るのと同時に子ども自身がルールを守る意識を持つということが大切になってきますね。特に小学生のうちは保護者が積極的に関わって管理・監督することも大切です。
はい、また日中お子さんが家に一人でいるときに来客があったときも注意が必要となってきます。
はい、
来訪者があった際にはインターホンやドアスコープで相手や要件をよく確認してからドアを開けるようにするなど、対応方法を家族でよく確認するようにしましょう。
はい、外出時に合わせて留守番時のルールを決めておくといいかもしれませんね。ところで高山市では今年度に入ってからも不審者や変質者の出没を何件か聞きましたが、具体的にはどういった事案が発生してますか。
はい、おっしゃる通り、4月に入ってからも不審者案件が何件か高山市で発生しています。内容としては、児童に対して携帯カメラを向ける、路上で刃物をちらつかせる、下半身を露出するといった事案が、頻繁に発生しております。
はい、物騒な事案が多発して驚いてます。市民の皆さんには事件に巻き込まれないためにできるだけ明るく人通りがある道を通ることなどを心がけ、楽しい夏を過ごしてほしいです。ではもし不審者に遭遇してしまったとき、どういった行動を取ればいいでしょうか。
はい、 防犯標語イカのお寿司を覚えておきましょう。子供が容易に思い出せるような形で構成されているのが、特徴となっています。
防犯標語イカのお寿司、これはどういった言葉ですか？
はい、イカは知らない人についていかないのイカ、のは知らない人の車に乗らないのの、
はい、
おは大声を出すのお、すはすぐに逃げるのす、しは大人に知らせるのしという意味です。このイカのお寿司は、まあ、どちらかといえば子ども向けに作られた、防犯標語ですが、防犯上の基礎となってきますので、子どもから大人の方まで、覚えておくようにしましょう。
はい、イカは知らない人についていかない、のは知らない人の車に乗らない、おは大声を出す、すはすぐ逃げる、しは大人に知らせるということです。皆さんいざという時、この防犯標語イカのお寿司思い出していただきまして、危険から身を守りましょう。
はい、よろしくお願いします。事故事件から子どもを守るためには、保護者はもちろん学校関係者、地域の方の見守りが、不可欠になってきますので、そちらの方のご協力もどうかよろしくお願いします。
地域ぐるみで子どもや町の安全安心を作っていきたいですね。他に何か注意することなどはありますか？
はい、直接夏の防犯とは関係はないのですが、最近偽電話詐欺前兆事案が多発しています。
はい、偽電話詐欺前兆事案とは具体的にどのようなことでしょうか？
はい、例えば市役所職員を名乗る人物から、還付金があるので ATM へ行ってくださいという還付金詐欺の手口や、警察官を名乗る人物から犯人を捕まえた、犯人は他人名義のキャッシュカードを持っていたがあなたのカードは大丈夫かと電話がかかる事案が、あります。
市役所や警察官といった公共機関を名乗る手口が流行っているんですね。
はい、単なるオレオレ詐欺とは違い、法的機関を名乗られてしまうと本当にそうなのかもしれないと思ってしまうのが特徴となっています。
はい、
その場で電話番号やカードの番号など、自分の個人情報を即答せず、実際に、市役所や警察の方に電話をし、事実確認を行いましょう。
はい、その他にもありますか？
はい、他にも、老人ホームの入居権があります。どうしますかと、不要なら、他県の人に譲ってほしいというような、前兆電話も最近発生しています。こちらも、事案解決や手数料、示談金などの名目でお金を騙し取る架空料金請求詐欺の手口と思われます。
うん、
まあ、ただいま紹介した例だけではなく、基本的にはうまい話には裏があると、思い、お金が絡んでくる電話には十分注意をしてください。
本当ですね。詐欺の手口も年々多様化、そして複雑化してきているということで、おかしいなと思ったら自分一人で判断することなく、家族や公的機関に相談するようにしていただきたいと思います。ということで、本日は防犯意識を高め楽しい夏を過ごしましょうということで、高山市役所共同推進課安江淳さんにお話を伺いました。空き巣対策ですとか夏休みの過ごし方、偽電話詐欺などにお気をつけいただきまして、楽しい夏をお過ごしいただきたいと思います。ということで、今日は安江さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。
お父さん、災害が発生したらどうするの？
災害は忘れた頃にやってくるから、今のうちに非常食、飲料水、携帯トイレ、常備薬などの準備をしておくことは大切なんだよ。
うん、わかった。
それから災害の時にはどういう行動を取るのか家族で話し合って、あらかじめ決めておくことも重要だよ。
家族で話し合うことも大事なんだね。
皆さんも非常持ち出し袋の準備や家族で話し合いをして、災害の時に慌てたり困らないようにしましょう。